恵み深い天皇お父様、冬が去り春が来るように、私たちの人生にも悲しい日があり、また嬉しい日があり、そして私たちはその営みの真ん中にあなたの存在を感じ、またあなたを発見し、あなたに歌い、あなたに祈るようになりました。今日ここに集まられたお一人一人の涙や痛みをご存知の神様が、悲しみを喜びに、祝福に変えてくださることを感謝します。体調の優れない方をどうか癒してください。ご家族を亡くされた方の悲しみに泉が湧くところとしてくださるように、豊かな花が咲くように神様が祝福してください。また、いろんな祈りの課題を持ってここに集われた方々の祈りを、心の叫びを、魂のうめきを引き上げてくださって、そして神様の素晴らしい栄光をこの一週間それぞれが拝し、しみじみと感じ、感謝し、証しし、歌い、祈ることができるように導いてください。新垣コンサート勤さんのコンサート、その他貸し出しコンサートや花音さんのカフェコンサートなどがありますが、どれも祝福してくださって、何度目かの方、全く初めての方、一度入ってみたいと思われた方々などに特に良い機会となりますようにお願いします。これから聖書の言葉をご一緒に見ますので、お導きください。イエス様のお名前でお祈りします。アーメン。それでは今日は聖書の箇所はテモテという牧師さんに、パウロ先生、有名な先生が書いた最後の手紙、第二の手紙の最後というのは、この後処刑されたと伝えられていますので、本当に地上に残った最後の一文字一文字なんです。ですからゆっくり学んでいますが、今日は4節から学びましょう。それではモニターにも映りますが、ご一緒に4節を味わいながら、考えながらお読みいたしましょう。はい。私は覚えているので、あなたに会って喜びに満たされたいと願っています。皆さん、今日は4つのキーワードをもとに、信仰は世代を超えて、あの人この人私にも宿るんだということを学びたいと思いますので、4つのキーワードのまず第1は涙です。皆さん、大体私たちの生活、涙なしに人生を送ることは、山あり谷あり、思いかけないことあり、人生の嵐あり、ありえないんじゃないですか。パウロ先生は前にお話したように、もう自由がないんです。病気じゃないんです。当時はキリスト教にすごいローマ帝国の迫害で、ですから行きたいとこにも行けないし、明日はないかもしれないし、本当に今日で終わるかもしれないとなったら、みんな人生変わるはずです。明日も明後日もあると思うから、明後日やろうと思うんです。だけど明後日は命ないよと思われたら、大事なことからやるはずなんです。で、パウロ先生はそんな緊張の中で、夜となく昼となく、テモテ牧師さん分身のような、今のトルコ、昔エペソって言ったところで牧師さんをやっていた人のことを覚えてお祈りしてますよっていうのを前回学んだんです。そしたら浮かんできたんです。何が浮かんだかというと、涙です。皆さん、涙、涙を共有するっていうのは言葉を超えますよ。私時々震災のお話をすると、言葉がありませんと言われるんです。泣きましたと言われるんです。やっぱり私はありがたいです。だって震災がどんどんどんどん風化する中で、もし私がその中にいたら、いたように感じて、もう涙が目から自分の、理性を超えて止まらなかったと言われると、あ、話した意味があったかな。涙のつながりって、それ言葉を超えて心が、それで金銭が触れ合うんですから、これは深い意味があると思います。で、パウロはテモテ先生の何を思い出したかというと、涙だ って言うんです。涙って言ったっていろんな涙あるじゃないですか。喜びの涙、悲しみの涙、悔し涙、いろいろあると思います。私は時々剣道式のビデオをいろんなとこで流して、時々正志先生の 2,3 分の最後のその挨拶ビデオを流すんです。何回聞いても私うるうるするんですね。やっぱり私が挨拶しないで正志先生にしてもらってよかったなって。この確か震災からこの方一生分泣きましたみたいなお話なんです。だけどこれは悲し涙というよりは、どうしてこんなによくしてもらっていろんな人に助けてもらって、まあ、嬉し涙のように、まあ、私には聞こえたんですね。もう悲しいんだか嬉しいんだかわからない、もういろんな思いがあふれてくる涙が私たちの人生にはあるんですよ。そんなに割り切れないんです。だから歌が生まれたり、祈りが生まれたり、あるいは小説が生まれたり、人生はそんなに割り切れるもんじゃないんです。じゃあ聞きたいです。この新約聖書で最も偉大な人物と言われるパウロ先生が地上に残した最後の手紙の一節のこの手も手の涙って何の涙だということなんです。じゃあ皆さん、手も手先生とパウロ先生とのつながりはそんなに薄っぺらいもんじゃない。もう10年以上前なんです。いつからかというと、新約聖書の歴史の記録の書物は使徒の働きという、お弟子さんたちが世界中にどんどんどんどんヨーロッパまで教会を作ったよという歴史の書物の中に記録が残っているんです。じゃあ一丸を出していただくと16章のところなんです。皆さん、16章というとパウロ先生は3回伝道旅行をしたんです。もう一回言いますよ、観光旅行じゃない、伝道旅行。全然イエス様のことを知らない人のところに、あそこにも山の上にも海の向こうにも伝えようと思って3回、ね、1回目は割と短い距離だった、島から始まったんです。キプロス島というところなんです。で、2回目はずっと現在のトルコを約1000キロ旅をして、ダーダネルス海峡を越えてヨーロッパに渡ったんですよ。そして3回目は、そして同じところずっと戻ってくるような旅行だったんです。その2回目の旅行でパウロ先生はテモテと会うんです。長い付き合いです。だからパウロ先生が地上に残した今日の聖書の箇所が何年前って、5年前じゃないんです、8年前でもないです、おそらく十数年前です、はっきりしませんが。で、この16章の一節を見ると、あ、こんな出会いだったのか。皆さん、確認のためご一緒に聖書の記録の箇所を読んでみましょう。はい、それからパウロはデルベに次いでルステラに行った。そこにテモテという弟子がいた。信者であるユダヤ夫人の子でギリシャ人を父としていたが、皆さん、ルステラという現在のトルコの南の方の町でテモテに会ったんです。この人のお母さんはユダヤ人で、お父さんはギリシャ人だったと。皆さんのご両親は日本人のお二人の方や外国人の方やいろんないるかも分かりませんが、一人はユダヤ人、一人はギリシャ人、これは当時は異邦人と言ったんです。ですから普通ユダヤ人の人はユダヤ人と結婚するんです。だけどユダヤ人じゃない人と結婚してたっていうのは、もうすでにキリスト教の信仰を持っていたことがうかがえるんです。まあ後でまたお話ししましょう。じゃあ2節を今度考えながら読みましょう。はい、ルステラとイコニオムとの兄弟たちの間で評判の良い人であった。今日のお話の最後でまた見ます。大事ですね、評判って。大事ですよ、評判の悪い店に誰も行かないです。評判が良かったら流行ります。教会も私たちも評判がいいということは非常に大切です。この人評判が良かったら、その土地に行ってみたら、あ、この人連れて行きたいと思ったんです。パウロ先生の見る目、皆さん、人を見る目は大切です。じゃあ3節ご一緒に読みましょうか。はい、パウロはこのテモテを連れて行きたかったので、その地方にいるユダヤ人の手前、彼に割礼を受けさせた。彼の父がギリシャ人であることを皆が知っていたからである。これからパウロ先生は世界中伝道旅行に行くんですから、ユダヤ人にも伝道するときはお父さんがギリシャ人だと、ギリシャ人がお父さんの人の話聞かないという人もいるかなって。だから、旧約聖書で書かれている割礼という儀式を受けさせて、そしてここからずっとの付き合いです。皆さん、もう一回言いますよ、ずっとの付き合いです。ここで出会って、はい、さよならって、10年後にどう元気って、そういうんじゃないんです。 この後パウロ先生は山越えして凍え死にしそうになり、あるいは騙されて物を奪われて飢え死にしそうにもなって、ザーッと突き合ったんです。石投げられて仮死状態になったこともあるんです。全部その道のりを一緒にしてきたんです。だからただの一人の男性じゃないんです。彼の息子ではないけど、ほとんど分身のようでした。ですからその10年以上来の長いお付き合いの中で、どれほど涙を流したかなって。私たちの中の多くの人も震災後いろいろ旅をしたと思います。多分こう感じたと思います。旅ってそんなに楽じゃないなって。親戚の家に転がり込んで、最初は大変でしたねって、10日もいればいつ帰るの、いつまでいるのって、なんだかちょっと傷ついたかなとか、ここは暮らしにくい場所だなとか、旅はそんなに簡単じゃない。それを一緒に、だからシンパシーがあるんですよ。パウロ先生が心が震えている時は、テモテが背後で涙を流したこともきっとあったんじゃないかって。さあ皆さん、2回目と3回目の伝道旅行はずっと一緒だったけど、具体的に涙を流した形跡はどこに記録されているかというと、2丸を出していただくと、このテモテ先生は後にエペソというところで牧師になったんです。そのエペソっていうところの伝道は、教会作るって簡単に行く場合もあるけど大変な場合もあるんです。私たちの教会もともとここから北6、70キロのところにありましたが、そこのは宣教師が作って、私はあとは聞いた話しかできないですが、その宣教師の奥さんは日本で亡くなったと聞いていますから、国を越えて食生活、文化が違うところに来るっていうのはなかなかこれ大変なことですよ。でパウロ先生がこの後にテモテ先生が牧師になったエペソの教会を作った時の、はこれはなかなか大変だった。どれぐらい大変だったかというと、ちょっとお話をしますとね、パウロ先生がキリスト教の布教をしたら、そこは銀細工人の町で、そしたら偶像が売れなくなるということで生活にかかってくるから暴動が起こって、皆さんの家が暴徒が取り巻いたことありますか？もしかしたら火つけられるんじゃないかって思ったことありますか？パウロ先生は劇場の中に人々がなだれ込んで危うく殺されそうだったんですよ。わけのわからない、もう大変な事態になったんです。それからパウロ先生はその後投獄されたり、いろいろ大変な苦しい目にあったんですけれども、だからそういうところにパウロ先生は伝道旅行の後に寄って、そしてミレトという港にエペソの長老たちを呼んだ時は泣いたんです。ちょっと一節だけ抜き書きしました。20章の37節ご一緒に読んでみましょう。はい。皆は声を上げて泣き、パウロの首を抱いて幾度も口づけし。皆さん、あとは想像にお任せします。映画のどんな場面を、どんな舞台劇を想像しますか？この時パウロはどんなセリフを言ったかというと、私は走るべき道のり行程を走ってきたと、この命は少しも惜しいとは思わないと、そしてもう二度とあなた方と会うことはないのだなど、うんぬんかんの長いお話をしたもんだから、彼らはおいおい、おそらく号泣したと思います。そこにテモテもいたんです。だからテモテは見てたんですよ。この町でパウロ先生がどれだけ骨身を削って伝道して教会作ったか、そして彼らとこれが最後のお別れみたいな港でやってるの、心が震えてね、おそらくグッときて、泣いてる人の中にテモテもいたんじゃないかなって。皆さん、私たちは人生で多くの涙を流すと思いますけれど、その涙は喜びに変わるんですよ。変わるべきなんです。パウロ先生は今日の聖書の箇所でこう言いました。もう一回今日の箇所に戻っていただきますと、はい、皆さん、あなたの涙を思い起こしているので、記憶しているので、ぜひにも会いたい、会いたいっても投獄されているから自由に買い物も何も行けないんですが、会いたいって、あなたの涙を思い起こすときに、なんで涙が喜びに変わるように、私と一緒にざーっと苦楽を共にしてきたあなたと、ぜひにも顔と顔と合わせ、あるいは手と手を握り、あるいは抱きしめ合いながら、そしてこの涙が喜びに変わるように。皆さん、大きく聖書から言えば、涙は喜びに変わるべきなんです。この涙、ざーっと涙の谷になって、底なしの谷になって、私は涙の中で溺れて果てていく人生だなどと信じてはいけないんです。 冬が終わって春が来るように、涙は喜びに変わるべき方程式なんです。じゃあ私の好きな聖書の言葉、皆さんもよく知っている賛丸を出していただくと、旧約聖書に飛んでこの言葉をもう一度お読みしましょう。はい。まことに御怒りは束の間、命は恩寵のうちにある。夕暮れには涙が宿っても、朝明けには喜びの叫びがある。皆さん、涙があっても朝には喜びに変わる。いいですね。夜は毎日来ますけれども、朝も毎日来ます。いつまでも夜なんて信じないし、先週は一日だけ大雨があったと思いますが、次の日はカラッと晴れて太陽はあるんですよ。日はまた昇るんですよ。まあ最近は草が芽吹いて花が咲いて、春って心を明るくするなって。皆さん、手元の涙を思い出すにつけ、喜びに変わるように是が非でも会いたいってパウロは思ったんです。喜び、悲しみを喜びに変われ、涙があるから喜びが入るんです。この教会は通称翼の教会とよく言っていますが、私はこれは喜びの教会って言ってもいいかなって思ったりしています。皆さん、涙がないとか嘘くさい話はしません。福牧師がくすしくも剣道式の挨拶で言ったように、ある人はもしかしたら一生分泣いたかもわからない。涙はあったんですけど、今も大泣きしていつまでも悲しくてという涙ではなくて、それは喜びに変わるんです。だいたいこれは翼を広げて飛んでいく形をしている教会なので、悲しみが土台になってここに移り住んだのは事実だけれども、朝明けの喜びに変わるように翼の形に変身したでしょうって、生まれ変わったでしょうって、新しく命がここに現れたでしょうって、いや、喜びだと思います。なんで喜びかというと、いろんな人がこの教会に出入りしてくださいます。ご近所の方、初めて会う方、私もう一回聞かないとはっきりした数を覚えていませんが、ここに教会堂ができてまだ2年経っておりませんけれども、いろんなチラシなど送ってくださいと毎月ご奉仕で送ってくださっている方がおられてありがたいと思いますが、150人だか200人だか出会った方々を送ってほしいということで、いや、かつてうちの教会そんなことあったかなって、この土地に来てどれほど多くの方と出会ったかなって、そしてその中で信仰を持ちたいって言って洗礼まで受けられた方も起こされていることは、私たちにとって大きな喜びです。涙がなかったかとか言われたら、いや、泣きましたって、本当に悲しかったって、けれど今この涙が喜びに変えられたと思いますって。私は日本各地に散っている方の報告で嬉しいのは、例えばその土地でいろんな方がよくしてくださったということもありますが、その土地で全然知らない教会に通ってみて、今こんな恵みを受けていますという報告も嬉しいです。自分たちと同じ教会に通って、そして一緒に恵みがあった方がいいじゃないのって、もちろんそれは願いますけれども、しょうがない、これは震災だしいろいろあったし、けど行った先で、ああ、そんな恵みがあったならば、涙から出発したけど喜びに変わったかなって。皆さん、パウロ先生は獄中で、明日は生きているかわからない、もう切迫した状況の中で、手の涙を思い出して、これが一つ目のキーワード、人生に涙はつきものです。しかし涙の谷をスキップしていくと、ステップを踏んでいくと、やがてそれが思いもしない喜びに変われって、変わるべきだって、実際変わりつつあるって、涙が喜びに変わることを私たちは体験しているんだ。よく本を買ってくださった方に一言書いてと言われたら、苦しみが喜びに変わるという言葉を書いていると以前説明しました。いまだに苦しみは十字架を3本書いています。草冠を切って、しかしいつまでも苦しみは続かない。苦しみのその向こうに喜びが待っている、喜びがある。これは私たちの体験なんです。またパウロ先生のメッセージでもありました。 今日は孫たちがちょっと来ておりまして、小さいから会話聞いてると時々面白いなって諭すように下の子に、小学生っていうのは大変だぞって諭してるから小学1年生も随分苦労してるんだなって思ったんですけど、確かに勉強しなきゃいけないし、歩いて1時間ぐらいでこれはなかなか苦労な話だなって。小さい子供もお年を召した人も、皆さん人生はいろいろ苦があると思います。しかし苦しみの先に喜びがあり、涙の向こうに本当の神様の麗しい世界があるんです。さあ、そんな人生の旅路の中でパウロ先生は、いいか、信仰っていうのはくれぐれももぎ取ったんじゃなくて宿ったんだって。皆さん、私たちは信仰を受け取ったんです。宿ったんです。私の中に宿ってる？皆さんの中に宿ってる？いや、宿っているんです。これは本当にありがたい。じゃあ今日の箇所の次の箇所、五節をお読みいたしましょう。一章の五節、はい。私はあなたの純粋な信仰を思い起こしています。最初、あなたの祖母ロイスとあなたの母ユニケのうちに宿ったものですが、それがあなた方のうちにも宿っていることを私は確信しています。皆さん、宿っている、これは住み着くとか住むという意味の言葉なんですが、信仰が私の中に住んでいるの？そうですよ。宿って芽が出て花が咲くんです。昨日はテレビ電話とは言いませんが、遠くにいる別の孫の顔が出てきて、私は孫ちゃんが可愛いなと思いますが、娘にどんどんどんどん似てくるなって。兄弟でも不思議ですね。やっぱその DNA があると、宿っていると、仕草も、今来ているお兄ちゃんも弟も私は声がそっくりだなって、そっくりにしろとか誰も指導してないと思いますよ。宿っているから、そういうふうに発芽して似てくるんですよ。皆さん、一緒に住んで、おばあさんのロイスからお母さんのユニケから、それが宿ってあなたに宿った、これが信仰なんだよって。皆さん、信仰というのは修行して、そして悟って、そして自分の中で獲得して、すっごく難しい道というよりも、私たちはそれぞれ神様に手を引かれ導かれ、そして気がついたら自分の中に、これ私の中に宿ったんですかって。ある牧師さんの、どうして牧師さんになったかという文章がある雑誌に載っていました。すごいわかりやすいなって。ガラス職人をしていたそうです。いい仕事だなって、転職だと思ってたんじゃないですか。しかし人生は途中から曲がり角です。あるアメリカ人が中学校で英語を教えるって来たそうで、ここで教会探しているって。でそのガラス職人だった、多分青年だった牧師さんですか、多分教会を探して、教会全然知らない人だったようです。だからその人が、つまりアメリカ人が、私はクリスチャンで、ここで教会探してると言ったので、多分親切心でどこぞの教会訪問して、お連れするうちに初めてバイブルに出会って、聖書に出てくる登場人物が、なんだか自分と重なってきたって、これ本当のことじゃないかと思い出した。で時が来たんです。皆さん、それぞれ時っていうのがありますよ。春になかったら、ならなかったら咲かない花が多いんじゃないですか。冬に咲けたって咲かないです。皆さん、どういうふうに時が来たかというと、この教会は毎週第1日曜日に、月毎第1日曜日に毎月やっていますが、生産式というのがあって、パンを裂き、ブドウジュースを本当は回し飲みする、衛生上今は分けて切ったパンですが、その教会は牧師さんがパンを裂いて、イエス・キリストが肉体を裂いてくださった、そしてイエス・キリストが私たちのために大切な命を、血を注ぎ出すように与えてくださった、これ以上の愛はない、その式をこの受けた時に、そのパンが裂かれた時に、これは誰彼のためとかじゃないって突然来たんですって。私のためだって、イエス・キリストという方は私のために十字架で命を捨ててくださったんだって、これ理屈とかそうじゃないんです。何かが自分の中に注ぎ込まれた感じがしたそうです。と同時に目から涙がとめどもなくブワッと流れて、注ぎ込まれて、それが涙となってザーッと流れ始めたというんです。その時に信仰がその人のものになった。それから不思議なことが起こって、ところで牧師さんってどうやってなるんだろうか、ガラス細工の職人なのに、一生の仕事でいい仕事だと思ったのに、 これは転職だと思ったのに、どうしてもそれが心の中に、牧師さんってどうやってなるんだろうかって、だんだんだんだん焦燥感に駆られるようになって、結局今、牧師さんになったというストーリーでしたけれども、皆さんそれを見ると、本当に信仰って、パウロ先生は宿るんだ、住むんだと言うけども、宿ったものがやがて発芽して、やがて枝となり、やがて花を咲かせ、そして実となる。あ、本当に信仰って宿るんだなって。皆さん、私たちの中に信仰が宿っているんです。だから、テモテ先生の中に宿ったその信仰っていうのはどういうルートで宿ったんですか？それは、おばあさんのロイスとお母さんのユニケ。さっき読みました。皆さん。お母さんの旦那さん、つまりテモテのお父さんはギリシャ人だったから、当時ユダヤ教のユダヤ人の信仰の人はユダヤ人同士じゃないと結婚しないから、そうじゃないということはもうすでにこの時点でキリスト教の信仰を持ってたんじゃないかって、どっちが先かわからない。おばあさんから始まってお母さんに行ったのか一緒だったのかわからないけど、これが順々に宿って宿って、そして孫のテモテ先生に宿って長い間育まれていったんですよって。ですから次の引用箇所を出していただくと、このことについてじゃあ4丸見ますと、ああ昔からテモテ先生は小さい頃からこれを勉強してきたんだなって、そして宿ったんだなって。じゃあご一緒に3章14節読みましょう。はい。けれどもあなたは学んで確信したところにとどまっていなさい。あなたは自分がどの人たちからそれを学んだかを知っており、次の15節、はい、また幼い頃から聖書に親しんできたことを知っているからです。聖書はあなたに知恵を与えて、キリストイエスに対する信仰による救いを受けさせることができるのです。幼い頃からずっと聖書に親しんで宿ったんだよって。どっから、誰から？お母さんから、あるいはおばあさんから。じゃあ皆さん、手元に宿った信仰っていうのはどういう性質のものだったかなって。じゃあ今日の箇所にもう一回戻っていただくと、すいませんね、じゃあ5節のところもう一回見ると、あなたのどういう信仰かって、純粋な信仰。皆さん、私たちに宿ったのは純粋な信仰です。この純粋ってどういう言葉かというと、嘘偽りがないということなんです。皆さんこれは気側だって買ったのに、実は気が 50% だって言って、あ、なんか嘘言われたって思うんじゃないですか。この焼肉屋さんは少し高いけど、もう純粋な、どこどこの牛肉だって言われたのに、実は外国の肉でしたって言われたら、嘘つかれたって思うじゃないですか。そういう嘘、偽りがない、テモテの信仰をパウロ先生は思い起こしているというんですね。まあ、私たちの信仰、嘘を偽りがないように宿ったものを育んで育んで育てなくちゃいけないと思います。まあ、教会でコンサートに来て、実際コンサートもスタートと思ったら半分お説教があり、半分コンサートだったら嘘つかれたとやっぱり思うのは普通だと思います。コンサート来てキリスト教の宣伝されたって、もう行かないかなって、それは思う人が悪いんじゃなくて、それはちょっとやり方が悪かったかなって、私たちはいろんな点で嘘偽りがないように、やっぱりこれは十分注意をしていかなきゃいけないだろうなって。それからもう一つは、テモテ先生は非常に評判が良かった。さあ今日の引用箇所の1丸のところを出していただくと、じゃあもう一度16章の2節、2節今出していただいた2節を読みましょう。はい。ルステラとイコニオムとの兄弟たちの間で評判の良い人であった。そうか、テモテの信仰の現れというのはすごく周りの人に評判が良かった。皆さん、評判ってやっぱり大事だと思います。私本当に不思議なんですが、大熊町に教会がかつてあったわけですが、そこはそこで良かったかなと思うんです。なんだか入り組んだところにあって、町道でしたから車2台すれ違うのがちょっと難しいような、隠れたようなところで6号線の目指すところに出てきたらよかったかなとも思ったけれど、やっぱり田舎に行くとまたちょっと人間関係の距離とか人の目とかが違うので、割と目立たないところから入るのは あそこはあそこで会っていたかなっていうふうに思いました。ただ大事なことは、教会の評判が良いということは決定的なことじゃないかな、特に田舎に行けば行くほどと思いました。じゃあここに来てどうでしょうか。私は東京からこっちに来るときすごい気を使ったのは、混乱した震災の中でこちらに来て、なんだか一つの宗教団体がここに来るらしいということで、なんだか変にならないといいかなってすごく心配したんです。そのためにしなくてもよかったかもしれないこと、何回か東京から往復してきたこともありました。で、今はほっとしています。だっていろんな方が平日や日曜日教会にこんなに出入りしてくださって、それから教会を建てる前に建てた教会の住まい、そこも地域で浮いたりすることなく、それどころか周りの人と非常に親しくなって仲良くなって、仲良いというのは大切なことです。そして割と良い評判が立っているということは、私にとって大きな慰めでありました。さっきも言いました、普通の店だって評判が悪かったら人近づかないですよ。評判が良いところに人は行くんじゃないですか。皆さん、これは手元先生が評判が良かったから連れて行きたかっただけでなく、教会も一緒です。一緒ですか。じゃあ最初のこの地上にできた人々の群れについてどう書いてあるか、最後の五丸を出していただきましょうか。五丸をご一緒にお読みしましょう。はい。そして毎日心を一つにして宮に集まり、家でパンを裂き、喜びと真心を持って食事をし、はい、はい、初代の人たちは集まって生産式をしたり、集会を持ったり、それが、ね、自己満足じゃなくて周りの人にどう映ったか、それは47、ご一緒に読みましょう。はい。神を賛美し、すべての民に好意を持たれた。主も毎日救われる人々を仲間に加えてくださった。仲間が増えるといいなって誰でも願いますが、どうして。一つの理由は好意を持たれたんです。皆さん、先日はサリン事件のまた記念、忘れちゃい、風化させちゃいけないということでいろんな番組が流れていましたが、やっぱり嘘が多かった。オウム真理教だって言わないで人々を誘った。そして、まあ、そこには後で気づいたらいろんな偽りがあった。なんだか人々はもともとうさんくさいと思ってた。いや、それを見て人々は、あ、やっぱりそういう感じだったのかなと思ったんじゃないでしょうか。私たちはそういうふうになっちゃいけないなって、やっぱりご近所の方、あるいは周りの人々に初代の人の集まりが好感を持たれたように、あるいは手元も評判が良かったように、何でも言いますけども、どんな食堂でもお店でも評判と印象が悪ければ人は行かないですよ。私は大体人が来るのに3段階のステップがあるように思います。まず聞くんです。看板でもいいし、チラシでもいいし、誰かに誘われた人に誘われて行ったりして、へえ、そういうところがあるんだって。その時にまず印象が悪かったら行かないと思います。幸いこの教会堂は多くの人が中覗いてみたいと思うような外観だったか雰囲気だったかのようです。一回見てみたいなって、これは本当に幸いでした。次に関心を持って来てみたら、誘われた場所はいろんな居心地がいいかどうかがやっぱりそこでの感覚だと思います。あ、コンサートがやるから、荒垣さんのコンサートだから普通あんな値段で聞けないし、東京ならば5倍ぐらいして私入ったとか、あ、教会だからその値段だから、じゃあ行ってみようかなって行ってみたら、あ、満足するような雰囲気や内容だった。これはもう一回来てみようかなっていうところにつながると思います。で、何回か来るうちにある人はもう少し関心を持つ人もいるし、あるいは関心を持たない人もいる。それは自由です。だけど関心を持つ人がいたら、もう少し手元先生がバイブルを勉強したように勉強してみようかなという人は、それなりに聖書が勉強できて、また新たに芽が出るようになった。それは素敵な物語だと思います。しかしその3つのステップがそれぞれが大切じゃないかなって。この教会のよく周りを掃除してくれる人もいるし、きれいにお花で飾ってくれてる人もいるし、それも大切なことです。また来てみて、お茶飲みに来たらすごく雰囲気が良かったり、実際にケーキが美味しかったり、ここに来るとなんだかほっとするっていうこともすごく嬉しい報告です。さらにある人は、その人が関心を持ったら聖書を勉強してみたいですねって、 これも本当に嬉しいことです。それぞれのステップがあると思います。で、全体に好意を持たれ評判がよく、さあ皆さん、今日は信仰っていうのはこのようにして継承される、別におばあさんからじゃなくてもいいんです。これは賜るものです。これ宿るものです。だから年配の方も小さい子供も、女性も男性も、体が悪い人もすごい健康な人も、人生ですごい経験してる人も、別にそんな経験ない人も、いろんな人に宿ったらいいな。宿るためにこの教会が、さらにこの地域の教会として、あるいは私たち一人一人が嘘偽りのない純粋な信仰を育ませていただいて、そしてできたら良い評判がさらに多くの人に伝わっていくといいなって。涙があっていいんです。涙の中で喜びに変えられて、涙があるから証にならないとか考えなくていいんです。涙と喜びの人生の間に間の中で、神様が信仰を一人一人に賜るのだ、私たちがそのためにも用いられるのだ、そんなことを覚えながら、今日の聖書の箇所もう一回お読みいたしましょう。テモテ第2章の4節とそれから5節もう一回味わいながらお読みしましょう。はい。私はあなたの涙を覚えているので、あなたに会って喜びに満たされたいと願っています。私はあなたの純粋な信仰を思い起こしています。そのような信仰は、最初あなたの祖母ロイスとあなたの母ユニケのうちに宿ったものですが、それがあなたのうちにも宿っていることを私は確信しています。それではもう一度黙祷の時を持ちましょう。そしてピアノを弾いていただきます。今日はいかがでしたでしょうか。どの聖書の言葉が心にとどまったでしょうか。涙はある、しかしその涙が喜びに変わるベクトルの、その道のりの、人生の歩みの箇所でしょうか。あるいは信仰はもぎ取ったり悟ったりというよりも、勝ち取るよりも、私たちの中に宿ったもの、私たちの中に住んで生きているもの、賜ったもの、それがやがて発芽して、そして葉となり花を咲かせる、どのような花だったでしょうか。それは純粋な信仰という輝きの花でしょうか。あるいは周りの人に印象が良い、評判が良い、そのような花となって現れるでしょうか。どうかこの教会も、私たち一人一人も、かつて聖書が記録し物語ったように、涙があっても喜びのステップを踏みしめていくような、そうして純粋で評判の良い営みを最後まで全うできる教会であるようにお祈りしたいと思います。今日心の中にある願い、また感謝とともに、お近くに座っている方々のため、やあるいは今日からここに住まわれるモニカ宣教師の生活のため、また火曜日のコンサートや貸し出しのコンサート、特に新垣勤さんのコンサートの祝福、できたら天候も守られるようになど、その他どんなことでもしばらくご一緒にお祈りしたいと思います。声に出して祈れる方は声に出して、黙祷でももちろん構いません。少しピアノを大きめに弾いていただきます。どんなことでも心を一つにし、心を合わせ、この礼拝堂から 一週間の初めのお祈りをお捧げしたいと思います。それではご一緒にしばらく祈りの時を持ちましょう。恵み深い天のお父様、ありがとうございます。私たちを今日招いてくださいました。信仰があなたから賜ったものであること、それは嘘偽りのない純粋であるべきこと、また評判が良い、一人一人教会であることを願います。そのような教会として育んで用いてください。天のお父様、また涙が喜びに変えられるように、ここにいる方々を祝福してください。コンサートがあります。貸し出しも、また花音も、そして新垣つとむさんのコンサートも豊かに祝福してくださることをよろしくお願いします。天のお父様、具合の悪い方々をどうか助けて癒し慈しんでください。全国に散っている方々を顧みてください。モニカ先生のこの土地での生活をどうかお守りくださるようによろしくお願いします。週の始まりのこの礼拝をありがとうございます。イエス様のお名前でお祈りします。それでは私と同じ言葉でご一緒にお祈りをお捧げしましょう。恵み深い天のお父様、たくさんの涙が喜びに変えられることを信じます。涙を共にし、祈り合い、支え合う兄弟姉妹を感謝します。この絆を祝福してください。私たちに宿った信仰が純粋で評判の良いものとして成長するようにお導きください。このお祈りをイエス様のお名前でお捧げします。アーメン。